こんにちは。暖かい春の日差しを感じる頃となりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年3月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、フードライター白鸚敦さんの困った時は卵であるというお話です。続いて食生活の話題では、紅茶を楽しむと題してお話しします。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今回は超シンプルな豚の角煮です。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今月は茨城県北茨城市平方町です。外食情報では、人気のガパオライスの話をします。続いて食生活ミニ情報のテーマは、センブリは口に逃がし。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わってスープ作家有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうの最終回、第10回は本格派の鶏がゆの作り方をご説明します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、感謝の気持ちありがとうを忘れないということというお話。最後はご質問にお答えしますのコーナー。イタリアスイーツのズコットと高級みかんレイコーについて、グミとガムの違いについての3つのご質問にお答えします。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月はフードライター白鸚敦さんの困った時は卵であるというお話です。白鸚さんのプロフィールです。早稲田大学第一文学部卒業後、出版社勤務を経てフリーに。日本の郷土料理やローカルフード、現代人のための手軽な食生活の整え方と楽しみ方、より気楽な調理アプローチなどをテーマに企画執筆されています。
困った時は卵である。食材単独の部において一食を成立させる力が最も強いのは卵だと思う。何しろ醤油と白飯があれば卵かけご飯として成立する。ここに海苔をちぎったり納豆を加えたりするだけで満足度はさらに上がる。うちの連れ合いは納豆卵かけご飯が大好物なので、朝食など何度卵のありがたみをかみしめたことか。目玉焼き丼も日常食会の結物だ。目玉焼きを作ってご飯にのせ醤油をかけたらもうそれだけで成立する。私は縁をこんがりとさせたい派。醤油をかける時よりも量を少なめにしてナンプラーをかけるのもいい。ナンプラーは塩気が強いので、もっともこれはタイ米の方が格段に合う。日本のご家庭でタイ米を炊く人はごく少ないだろうから余談として書いておくが、もしご興味あらば、熱々の炊きたてタイ米かける縁がカリカリ目玉焼きかけるナンプラー、ぜひともお試しください。最高ですから。目玉焼きは塩コショウしてパンにもいいし、スクランブルエッグは言わずもがな。どれも作りやすくてありがたい。作家の井上荒野さんが 目玉焼きを乗せれば大抵のことはどうにかなるという名言を残されている。単なるご飯が丼に変わるように、これだけじゃ一食には寂しいかな、パッとしないかなと思ってしまうものが、目玉焼きによってどうにかなる、そこそこ映える、いっぱしになるという意味に私は捉えている。確かにパッとしないものを目玉焼きと組み合わせてオンザライスにすることにより、なかなか美味しそうになるケースは多々ある。半端に残った昨日の味噌炒め、きんぴら、塩もみした白菜におかかを絡めたの、ツナマヨやコーンマヨなんかの、その時冷蔵庫にある半端ものを目玉焼きと一緒にワンプレートにするのが、私は妙に好きなのだ。食的秩序も統制もあったものではないが、目玉焼きのっけにしてちょっと醤油を垂らし、それぞれちょい混ぜしつつ食べると妙な美味しさが生まれてくる。ああ、これがどうにかなるということなのだな。これは大和書房発行、白王敦史著、台所を開くに載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月のテーマは紅茶を楽しむです。
ちょっとお茶でも飲んで一休みという時には何を飲みますか？私は紅茶という人も多いことでしょう。紅茶は世界のお茶生産量の7割を占めており、人々の癒しと健康に大きく貢献しています。産地の気候風土によって個性があるため、ダージリンやアッサムなど産地の地名がそのまま銘柄名にもなっています。紅茶にはいろいろな種類がありますが、世界三大紅茶と言われる銘茶があります。それはインドのダージリン、スリランカのウバ、中国のキーモンです。まずはそれぞれの特徴をご紹介しましょう。ダージリンは紅茶のシャンパンとも言われ、フルーティーな香りと上品な渋みが特徴です。紅茶用語でお茶の色を水色と言いますが、ダージリンの水色は収穫時期が遅くなるほど濃い色になり、淡いオレンジ色から赤みのある茶色へと変わっていきます。産地はインド北東部東ヒマラヤ山脈のふもとになります。山の斜面に茶園が点在しており、標高が高いため朝晩の気温差が大きく、一日に何度も霧が発生します。この自然環境が独特の香りと味を生み出しています。次によくセイロンティーと言われますが、これは銘柄名ではなく、スリランカで栽培された茶葉全般を指しています。標高によって特徴が異なるため、ウバやディンブラなど地名がそのままブランド化しています。ウバの産地はスリランカ南東部の高地にあります。このお茶はバラの花を思わせるような華やかな香りとキレの良い渋みが特徴で、水色は深い紅色をしています。ミルクとの相性が良く、すっきりとした味わいのミルクティーになります。次はキーモンです。キームンやキーマンと呼ばれたりもします。中国上海の西に位置する安徽省祁門県で生産されています。バラや蘭に似た芳醇な花の香り、そして東洋的な独特のスモーキーな香りがあり、通好みと言われています。ストレートでもミルクティーでも楽しめます。世界三大紅茶の一つではありますが、コンビニやスーパーなどで見かけることはほとんどありません。買うときは紅茶専門店を利用しましょう。 その他、身近な紅茶についても解説しましょう。ダージリンと並んでよく飲まれているアッサムは、コクのある味わいと芳醇な香りが特徴です。癖や渋みは少ないので、飲みやすい紅茶です。ミルクティーにも向きます。アッサム地方は、インド北東部にあり、タイガのブラマプトラ川流域に茶園が広がっています。モンスーンの影響で雨が多く、肥沃な土壌なため、インドの紅茶生産量の約半分をアッサムが占めています。代わってアールグレイです。アールグレイは銘柄名ではありません。中国系の茶葉などにベルガモットの皮から抽出したオイルを吹きつけたフレーバーティーです。アイスティーにすることで一段と香りが引き立ちます。名前の由来は、紅茶好きとして知られたイギリスの宰相チャールズ・グレイ伯爵から来ています。中国に派遣されたイギリス使節団が茶葉を持ち帰り献上したところ、大変気に入られたようです。最近はルイボスティーが注目されています。紅茶飲料と並んで売られていたりしますが、ルイボスティーは紅茶ではありません。緑茶や中国茶などとも違います。南アフリカのセダルバーグ山脈で採れるルイボスという豆科の植物の針のように尖った葉から抽出されたお茶です。南アフリカの先住民の間では古くから飲まれており、現地では奇跡のお茶、不老長寿のお茶と言われています。近年、成分を分析したところ、活性酸素を抑える酵素が含まれていることが分かり、一段と注目されるようになりました。カフェインを含まないのも特徴です。
次は、料理人飲食店プロデューサー、稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は、超シンプルな豚の角煮です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はですね、ちょっと昔の話から始めたいと思うのですが、僕が料理人になって初めてお店を一軒任せてもらったのは、もうかれこれ25年くらい前なのですが、そのお店は居酒屋でした。居酒屋ではあるのですが、メニューは和食にこだわらず、イタリアンとかエスニックなんかも出していて、お酒も日本酒だけではなくワインも置いていたりする。まあそういう当時ですね、創作和食と言われていたようなお店でした。まあだからそのお店はかなり幅広いメニューのあるお店だったのですが、その中で特に人気のあったメニューの一つが豚の角煮でした。当時僕自身も角煮を作るのにハマって、作り方の工程や味付けなど、随分研究したのを覚えています。ちなみに今回は後から皆さんにも豚の角煮のとても簡単な作り方をご紹介しようと思っているのですが、そのレシピは当時僕がお店で作っていたレシピとはだいぶ違います。当時は豚の角煮一つ作るのに、随分手間暇をかけていました。豚バラ肉の塊を、まずはギリギリ鍋に入る程度に大きく切り分けて、で、それを下茹でするところから始まります。たっぷりのお湯に生姜の皮とネギの青いところを入れて、そこで豚肉をコトコト茹でるんです。だいたい2時間くらいでしょうか。その時、おからもそこに入れました。これは僕がかつて師匠から習ったやり方で、そうすると余分な油もアクも抜けやすいと教わりました。もっともですね、おからを入れるのは途中からやめてしまいました。入れても入れなくてもそう大して変わらないような気がしてきたのと、まあ何よりおからはね、おからはおからで別にちゃんと料理すれば美味しいので、まあそれを無駄に使うのはもったいないと思ったからです。まあ、そうやって下茹でした豚肉はそのまま自然に冷まします。で、 手で触れるくらいになったらゆっくり取り出して、でこれまたゆっくり表面をぬるま湯で洗い、それをバットに並べて冷蔵庫で一度しっかり冷やします。冷えて肉と油が締まったら、それを一人前ずつに四角く切り出します。それを今度は昆布だし、酒、醤油、みりん、砂糖、こういったものを合わせた煮汁に浸し、もう一度ゆっくりコトコトと、決して沸騰させないように今度は1時間くらい煮ます。その時にニンニクや生姜を足したり、八角などのスパイスも加えたり、毎回いろいろな工夫をしました。隠し味にオイスターソースやバルサミコ酢を加えてみたりもしました。ただし八角を入れた時はですね、まあ僕はすごい気に入ってたんですが、お客さんの受けはいまいちだったんで、まあまあそれは次からやめにしました。で、八角やめた代わりに黒胡椒を粒のまま入れることにして、まあこれ結構評判良かったので、それはその後もずっと続きました。まあ何せそうやって味をつけて煮込み終わったら、またこれを鍋ごと冷やし、さらにそれを一晩置いてもようやく完成です。どうでしょうか、めんどくさいですよね。まあまあ当時はよく頑張ったと自分を褒めてあげたいですが、なのですが僕の角煮はその後どんどんシンプルになっていきました。手抜きといえば手抜きかもしれないんですが、単に手抜きというわけでもなく、実はもっとシンプルに作った方がむしろこう素材が生きて美味しいような気がしてきたからという理由が大きいんですね。今回はそうやって僕が最終的に行き着いた超シンプルな角煮の作り方をご紹介したいと思います。用意するものは2人前でとりあえず豚バラ肉の塊を 200g と大根を 300g、 これはだいたい大根1本の3分の1くらいです。まあといって量はそんな正確ではなくてもいいのですが、大根は豚肉より多めというのがポイントです。なぜならこの角煮は肉の下茹ではしないからです。なので肉そのものから出る旨味と、あと美味しい油ですね、これを大根にしっかり吸わせるというのが最大のポイントになるんです。そして大根をたくさん入れる理由はもう一つ、この角煮はニンニクも生姜も入れません。結構これ珍しいパターンだと思います。もちろん八角も入れませんし、黒胡椒も入れません。まあそういったものを入れるのは肉の臭み消しという意味もあるのですが、大根って実はその役割も果たしてくれるんです。どうでしょうか、こうなかなか全体に合理的でしょう。では作っていきましょう。豚バラブロックは4つくらいに大きく切り分けます。大根は皮を剥き、厚さ2センチくらいの輪切りにした後、それぞれを4等分にしておきます。その豚肉と大根がなるべく重ならずにぴったり入るくらいの鍋に入れます。そしたらここにもういきなり調味料を加えます。醤油大さじ2、砂糖大さじ2、酒 100cc、 これを小さいボウルか何かで砂糖が溶けるまでよく混ぜて、それを鍋に加えます。で、そこに材料がひたひたになるくらいまで水を加えます。鍋のサイズにもよりますが、まあ多分 300cc もあればいいはずです。で、どちらにしても最終的には水分は程よく蒸発させるので、まあここで入れる水の量は適当でいいっちゃ適当で大丈夫です。そこまで用意したら、あとはそれを火にかけるだけ。簡単でしょう。沸騰するまでは中火で、沸騰したら蓋をしてとろ火で45分から1時間ぐらいコトコトとゆっくり煮込みます。で、ちょっと確認して豚肉に箸がスッと入るくらい柔らかくなったら一旦ここで蓋を取ります。で、煮汁を一回味見してみます。煮汁の蒸発量とかによってまだ少し薄いかなと思ったら、もうあとは単にですね、そのまま蓋取ったまま煮汁を少し煮詰めます。 で、ここで、ああ、いい味の加減になったなと思ったらもうそこで火を止めて、まあそのまま自然に冷まし、食べる直前にもう一回温め直してください。で、もっと言えば、もう今日は一回我慢してですね、そのまま冷蔵庫で一晩置いて明日食べたら、まあそうなると味がしっかり染みて、こう落ち着いた感じになって、これもまた良しです。で、角煮を食べ終えたら美味しい煮汁が残るはずです。せっかくなのでそれでおからを煮るのもおすすめです。ね、このように最初から最後まで徹底的に合理的なこの角煮、ぜひ気軽にお試しください。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月は茨城県北茨城市平方町です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今回は何と言っても私が最も好きな鍋、それは何かというとあんこう鍋ですね。あんこう、いやもうちょっとグロテスクな大きな魚なんですよ。そのあんこうの吊るし切りといって、あんこうはもう体がまな板の上に入れてもネトッとしてるもんですが切れない。そのためにこのあんこうの大きな口にですね、あれを釘を引っ掛けて、それで上から吊るして、おで大きな口の中に水をボンボン入れてバケツで押すとあんこうが大きく膨らむ。そうするとそれを今度は包丁で切っていった、吊るしながら切っていくというね。もうあんこうを捨てるものは全くないんですよ。それであんこう鍋の最大の特徴は何といっても皆さん忘れてはいけませんよ、この肝なんですよ。あん肝ってやつ。いや、これは濃厚でね、ものすごい濃厚でクリーミーで美味しくて、もう、なんか、まあ、魔性の味って僕は言ってるんですけども、そんなものなんですね。それで、それ、どこで行って食えるかというと、あんこうというと、やっぱり有名なのは茨城県なんです。うん。茨城県でも水戸の中にね、あんこう専門のお店あるけど、ちょっと高いね、安く、大量に満腹であんこうのお腹のように食べたいなという人はですね、平方というとこ行ってください。うん。これはね、茨城県と福島県のちょうど境のところに、あるんですね。そこの平方。これ、北茨城市というとこですけどね。その、駅からそうでね、車でまあ、10分ぐらいのところに平方港があって、かと思えばもう、一年中お客さんがあんこう鍋に来るというですね。ほうであんこうの、ドブ汁と言うんですけどね、その、肝を溶いて、で、その肝を溶くときに、味噌と一緒に、こう、ペーストにして溶かすんですよ。それで味噌味の肝の中に、あんこうの肉と、それから、豆腐、それからネギ、白菜、それからも椎茸ですね。これを入れて、ぐずぐずぐずぐずぐずと煮るのが、これがまた最高に美味しいの。もう、いくら食べても、もう止まらないけど、やっぱり人間というのは胃袋がありますから、あんこうのようにいっぱい食べれない。そのためにもう満腹になって、皆さんもあんこうに負けないぐらいお腹になりますよ。もうとにかく口の中に入れて食べて、もうあんこうの肉をクッと噛むと、ほこほこほこっと崩れて、そこからあんこうの上品な旨味と、ちょっと甘い、このね、優美な甘みと言いますかね。それにもう濃厚でもう、どうしようもないぐらいトロッとして濃厚で美味しくて、さっきから言ってる魔性の味と言いますかね。これが、口の中にブラッと広がっていくんですよ。だから皆さんね、今一つ、いい話しますとね、福島県に行くんですよ。大体福島と、茨城の間を常磐ものって言うんですね。ここが一番あんこうの美味しいところです。特にですね、福島県の小名浜あたりに行くとですね、あんこう鍋屋さんがいっぱいありますから、そこでもってあんこう鍋の美味しいところ、あらかじめ調べて行って、あの辺の私出身地では、あの辺の、料理屋だとかあんこう鍋屋だってよく知ってるから、小泉先生の、話を聞いてやってきたって言うと、お、これまた小泉先生だったら話でね、とにかくあんこうは本当に美味しい。とにかくそういうことで、あんこうを一度食べられてください。なお一つ、東京都内には江戸時代から伝わるあんこう鍋屋があそこにあります。神田に伊勢源というところです。ここのご主人は私の友達ですね。だから東京でも食べられますよ。しかし何と言ってもあんこうのようにな体型まで食べたいというなら、北茨城か福島県の小名浜がいいと思います。
続いては外食情報のコーナーです。今月は 人気のガパオライスの話をします。
タイ料理といって真っ先に思いつくのは世界三大スープの一つトムヤンクンではないでしょうか。エビの入った酸っぱくて辛いスープです。それとともに今日本で広がりを見せているタイ料理がガパオライスです。といってもガパオライスはタイの大衆料理パ・ガパオガイをもとに日本人向けにアレンジされた料理です。ガパオとはバジルのことです。爽やかな香りと癖のない味わいが特徴のホーリーバジルが使われます。一般的には豚ひき肉、パプリカ、バジル、唐辛子を炒めてナンプラーと砂糖で味付けし、ご飯の上にのせ、さらに目玉焼きをのせて提供しています。ホーリーバジルの代わりにスイートバジルが使われたりもします。エスニック料理店だけでなく手軽に食べられるため喫茶店のランチメニューなどにもなっています。それなら食べたことがあるよと思った方もいらっしゃるかもしれません。しかしイメージした料理はナシゴレンだったりします。ナシゴレンはインドネシア料理です。鶏肉、エビ、野菜、唐辛子などをご飯と一緒に炒めて作ります。ガパオライスに似ていますが大きな違いはご飯を炒めている点にあります。たまにはエスニック料理を楽しんでみるのも良いかもしれませんね。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会にご協力いただき提供しています。
次は食生活ミニ情報です。今月はセンブリは口に逃がしというお話です。古くからセンブリという植物は生薬として庶民に利用されてきました。毒ダミ、源の証拠とともに三大民間薬と言われています。センブリとは千回煎じてもまだ苦いということから名付けられたように、とてつもなく苦いのが特徴です。この苦味成分が舌を刺激し、唾液や胃液の分泌を高め、胃の運動を活発にし、胃弱、食欲不振、消化不良、食べ過ぎなどに効果を発揮します。またセンブリエキスには育毛効果があり、育毛剤や育毛シャンプーなどにも使われています。センブリは林道科の二年生の草本植物です。日当たりの良い山野に生育します。秋に咲く花は白色で淡い紫色の脈があり、深く5つに裂けています。根、茎、葉、花のすべてが苦く、丸ごと乾燥させて生薬にしています。孔子の教えに、良薬は口に逃がし中言耳に逆らうということわざがあります。病気を治す良い薬は苦いものだが、中言というものも本人にとって心よいものではないが、その人を良くするという意味です。苦い薬は効くと言っていたわけではないのですね。ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は体の中心、体幹を鍛えて姿勢を良くする運動です。うつ伏せに寝て両肘をついて上半身を起こし、次にお腹も床から上に浮かせて、全身を腕立て状態でまっすぐにして10秒とどめます。それを繰り返します。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり反動をつけて行ってはいけません。また 痛みが出たり痛みが増すときは速やかに中止しましょう。続いては、おいしい雑炊を作って味わうのコーナーです。第10回、最終回は、本格派の鶏がゆをご紹介します。このコーナーは、公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
最終回の今回は鶏がゆを作ります。鶏の出汁が効いた体も温まる一品です。これまでの料理では物足りなかった方々に特におすすめの本格派です。大まかな作り方です。米はさっと洗っておきます。鶏肉ははみ出している皮を切り落とします。鍋に米、鶏肉、水、塩少々、薄切りの生姜、そしてネギの切れ端を加えて中火にかけます。煮立ったら弱火にして蓋をずらしてかけ、40分ほど煮込みます。鶏肉は取り出して粗熱を取り、手でほぐすか薄切りにします。丼に卵黄、生姜の千切り、醤油、ごま油を入れ、そこにできたおかゆをたっぷり注ぎます。鶏肉と長ネギの千切りを乗せて出来上がりです。材料は2人から3人分で、生の米 100g、約 0.6 から 0.75 です。鶏もも肉1枚、約 300g。水1リットル、塩少々、薄切りの生姜2枚、長ネギの切れ端適量です。その他に卵黄人数分、生姜の千切り1かけ分、長ネギ5センチを用意しましょう。調味料は醤油小さじ1かける人数分、ごま油小さじ1かける人数分です。それでは作っていきましょう。まずお米ですね。お米はザルに入れてちょっと流水でサラサラっと洗ってあげましょう。お鍋に入れます。鶏肉は、皮のはみ出した部分をちょっと切り落とします。皮の、皮目を下にして、こう触ってみてちょっと肉からはみ出したところを切り落としていきます。皮を切り落としておくと、こうあまりこう脂っこくないさっぱりした感じのおかゆになります。皮がお好きな方はそのままつけておいても構いません。そうしましたらこれもお鍋に入れます。それから塩を一つまみですね。それから生姜ですね。生姜は薄切りを2枚ぐらい。これは皮がついたままでも構いません。2枚ぐらいこれも切ったら鍋に入れます。それから、ですね、ネギの青いところとか、ちょっと使わないような部分があったら、そのネギの切れっぱしも、これは臭み消しのために、ちょっと入れておきましょう。まあ、5センチから10センチぐらいあればいいでしょう。これは後で取り出してしまいます。さあ、材料が全部入ったら、ここに水1リットルを加えていきます。大体20センチぐらいの鍋でも、もう1リットル入れるとかなり、タポタポな感じになります。大丈夫かなと思って心配になると思うんですが、このまま火をつけます。火は最初は中火で構いません。そして、沸騰してきたら、まあ、6、7分ぐらいすると沸騰してくるので、沸騰したら弱火にして、蓋をちょっとこうずらしてかけておいてください。中から蒸気が逃げるようにしておいてください。それで40分ぐらいこのまま煮ていきます。お粥を煮ている間に、トッピングなどの、 下ごしらえをしましょう。まず長ネギですが、長ネギは、千切りにします。5センチぐらいの幅に筒切りにして、それから縦半分に切ります。そしてそれを端から千切りにしていきます。次に生姜も千切りにしましょう。生姜も皮をむいて薄切りにしてから千切りにしていきます。生姜はチューブの生姜を使っていただいても構わないんですが、やはり生の生姜を使うととっても香りがいい、素晴らしいので、できる方は生姜、生の生姜を使ってみてください。それからですね、卵を使います。で、卵は卵黄と卵白に分けます。器の中に割り入れて、実は手でこう黄身だけ取り出すのが一番簡単なやり方です。手はちょっと汚れますが、洗えばすぐきれいになりますので、手で卵黄をすくうと、割れずにきれいに、器に移せると思います。そしてさっき切った生姜も器の中に入れておきます。そしてここにお醤油を小さじ1杯、そしてごま油を小さじ1杯入れます。さあ、これで下ごしらえができました。ではちょっとお粥の方を覗いてみましょう。蓋を開けてみますね。あ、いい感じに煮えています。とろーっといい感じになっています。最初お米を入れた時はすごくシャバシャバだったんですけれども、40分ぐらい煮込むともう完全なお粥になってますね。さあ、そうしたら先にちょっと鶏肉を取り出しておきましょう。鶏肉はちょっと煮上がる少し前に取り出して冷ましておくと扱いやすいかと思います。少し冷ましましたら端から包丁で切っておきます。もっと冷めれば、例えば手でちぎっても構いません。裂いて、細く裂いてもいいです。もうホロホロに柔らかくなっていますので、結構手でやってもほぐれやすいですし、包丁でも柔らかく切れると思います。端から、そうですね、薄切りですね、5ミリぐらいでしょうか、5ミリぐらいの幅に切っていきます。もう柔らかいので切ってる間にちょっとほぐれてしまいますが、ほぐれてもお粥の中に混ぜ込むものなので全然大丈夫です。さあ、これで、お粥、鶏肉、長ネギなどすべて揃いました。そうしましたら出来上がったお粥をたっぷり卵の入った丼に入れていきます。入ったら先ほど切った鶏肉をトッピングして、そして長ネギも乗せてあげましょう。これで鶏がゆの完成です。では早速、いただきます。まず香りが素晴らしいですね。こうごま油の香りがふわーっとこうお粥の熱で立ち上ってきて、とってもいい香りがします。で、お醤油とごま油が下に入っているので、少しお粥と混ぜながらいただきましょう。食べてみます。うん、お米も芯までふっくら柔らかく煮えていて、とっても美味しいです。で、普通の白がゆと違って、やっぱり鶏の出汁が効いていて、お米にこう鶏の味がしっかり染み込んでいて、とってもコクがありますね。ボリューム感もたっぷりです。で、これやっぱり具材が乗っているので、具材と一緒にまたお米を食べるのも楽しみですよね。うん、鶏肉もまあ出汁柄なんですけれども、でもまだまだしっかり噛み応えもあって美味しいです。ネギもまたこうお粥に混ぜていくとすごく香りが出てきて、いい香りです。で、これ 途中まで食べていってから、途中でこの卵黄が下に隠されていますよね。で、途中まで食べていったら卵黄をちょっとプツッと崩して、ここでまた味がちょっと変わるということですね。卵黄が混ざると、卵かけご飯ではないんですけれども、またちょっとおかゆがまろやかになって、すごくこう食べていて食べ飽きないというか、どんどんどんどん味が変わっていって変化も楽しめます。これはなんか本当に中華料理屋さんで食べるような本格的なおかゆですね。作り方は先ほどやったようにすごく簡単なんですけれども、たった少しの手間でとっても本格的なおかゆが食べられるので、ぜひ作ってみてください。おいしい雑炊を作って味わうシリーズ全10回をお聞きくださりありがとうございました。お家にあるお米と身近な材料で、とても手軽にできるお雑炊は経済的ですし、体も温まって風邪などをひいた時にもぴったりです。体だけでなく心も温まるとても素敵な料理ですので、ぜひ皆さん作ってみてください。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんです。今回は感謝の気持ち、ありがとうを忘れないということというお話です。皆さんこんにちは。今回とても嬉しい出来事がありましたので皆さんに報告させていただきます。11月のある日の19時ごろ、たけのこに一本の電話がかかってきました。私宛の電話で、最初に出た職員が農福連携に興味のある方のようですということで電話を代わりました。農福連携の話を楽しみにしています。私は水戸に住んでいて同じ水戸なので興味を持って聞いていますとの内容でした。突然のことに最初は理解できず驚きましたが、嬉しさに変わっていきました。この話を楽しみに聞いてくださっている秋葉茂さんからの電話でした。話を聞くと、中途失明し現在は水戸市内にあるアリスの森身体障害者グループホームに入居されているとのことでした。アリスの森はタケノコから3キロのところに位置し、車で5分かかりません。秋葉さんにその旨をお伝えして、遊びにいらしてくださいとお伝えしました。秋葉さんより一人での外出は厳しいとのことから、私がお伺いすることになり、対面が実現しました。11月の暖かな日、お伺いすると白杖を用いてしっかりした足取りで出迎えてくださいました。秋葉茂さん、昭和24年生まれの現在75歳、肌がツヤツヤで張りがあり、とても75歳には見えません。そのようにお伝えすると、よく食べ、よく寝て、よく歩くことが健康の秘訣ですと教えてくれました。秋葉さんは鍼灸師の資格取得後病院に勤務、その後独立し秋葉鍼灸院を開業しました。1日30人ほど施術、埼玉や千葉など遠方からも秋葉さんのもとへいらしていたそうです。仕事は忙しく、儲かっていたんだよと笑顔で話してくれました。好きなものはお寿司、カレー、メンチカツ、シンプルな納豆が大好き、わら納豆も食べたことがあると話してくれました。当時は自炊をしていたとのことで、カレー、天ぷらなども作っていたとのこと。仕事が休みの日曜日は外食の日、
お寿司や餃子を食べに出かけられたそうです。秋葉さんは食べることが大好きで、とても楽しみと明るく笑顔で話してくれました。精力的に働かれていた秋葉さんですが、62歳の時に緑内障を患い失明。だんだんと視野が狭まっていき、最後は真っ暗になってしまった。山の頂上から下まで転げ落ちるような急展開で目が見えなくなってしまったとのこと。その後、お客様から惜しまれて閉院。東日本大震災をきっかけに、アリスの森グループホームに入所。現在ではグループホームリーダーを務めて、7名の入居者をまとめる存在です。秋葉さんは皆から頼られる存在です。最近嬉しいことがあったと話してくれました。朝ごはんが一品増えたそうです。梅干しや海苔、温泉卵などがつき、毎朝が楽しみで嬉しいと声を弾ませて話をしてくれました。今は物価の上昇で厳しい社会情勢だが、調理の職員さんが頑張ってくれ、美味しい食事を提供してくれている。本当にありがたい。茨城県のお米は美味しく、農家の皆さんも頑張ってくれている。その農家も後継者不足で心配。美味しい農産物を消費者に届けてくれる農家さんが安心して働ける状況ができなければいけない、とも話してくれました。秋葉さんは時事問題、社会情勢など、ラジオやテレビのニュースを幅広く聞いているようです。秋葉さんが暮らしているグループホームは高い場所に位置しています。そのため、建物の外に出ると一面の田んぼや畑が見渡せます。タケノコがお世話になっている島営農組合さんの広大な田んぼも望むことができます。秋葉さんにお伝えすると、田んぼの風景は思い出せる。季節によって移り変わり、様々な様相を見せてくれる。この周辺でもそんな風景なんだね、と懐かしそうに思い出されていました。その藁を使って藁納豆の藁つとを作っているとお伝えすると、藁の話はよく出てくるよね。その度に藁納豆を食べたことを思い出すよ。美味しいよね。と嬉しそうに話してくれました。また、島営農組合さんの後継者問題も心配なさっておられました。私にも、頑張って、楽しみにしているよ。と声をかけてくださいました。秋葉さんの優しさと気遣い、感謝を忘れない気持ちが、職員、利用者さんからの信頼につながっていると感じました。秋葉さんは、アリスの森グループホームでの暮らしは、とても楽しい、みんな優しく、日々が穏やかに過ぎていくと話してくれました。鍼灸院を開業していた時も、震災の時も、失明した時も、穏やかな時が流れる現在も、周囲の人に助けられ、感謝していると、優しい口調で話してくれました。秋葉さんと話をしていると、心がほっこり温かくなるのは、感謝を忘れず、周囲を思いやる優しい心が伝わってくるからだと思いました。秋葉さんとは、また元気にお会いしましょう、と笑顔で別れました。私も日々周囲の人に助けられ、支えられて仕事をし、生活しています。感謝の気持ち、ありがとうを忘れないということは、日々胸に刻んでいることです。この秋葉さんとの素敵な出会いに大きな感謝です。聞いてくださっている皆様にも、改めて、いつもありがとうございますと心から言わせてください。また、農福連携の素晴らしさ、食べることの楽しさと大切さを楽しくワクワクしながら皆さんにお伝えできることに感謝いたします。
心弾む美味しい話をお伝えできるように頑張っていきます。次はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は3つの質問にお答えします。1つ目です。お店にズコットというメニューがありました。注文はしませんでしたが、どういうメニューなのか教えてください。今度食べてみようと思いますというお便りを東京都の吉岡さんからいただきました。
もう 4,5 年前になりますが、イタリア・ローマのスイーツマリトッツォが全国的なブームとなりました。たっぷりの生クリームを丸いブリオッシュ生地で挟んだ菓子パンです。すでにブームは去っていますが、今でもベーカリーや喫茶店では人気のようです。そのマリトッツォに続くイタリアスイーツとして注目されているのがズコットというフィレンツェ発祥のケーキです。ドーム型のスポンジケーキの中にクリーム、ムース、フルーツなどが詰まっています。特徴はカトリック教会の聖職者がかぶるドーム型の帽子、ズコットの形に似せているところです。16世紀頃の誕生で諸説ありますが、当時フィレンツェを治めていたメディチ家への献上品として創作されました。開発されたばかりの冷凍技術を用いたため、本来は半分凍らせた状態のセミフレッドのケーキです。日本では喫茶店などでドームケーキという名前で提供されてきました。コロンとした可愛らしい形と、カットした時に現れる華やかな断面から、写真で撮って SNS 上に投稿する人が増え、話題を集めるようになりました。切ったフルーツをドームの周りにデコレーションした豪華なものもあります。
二つ目です。コンビニの店先で高級みかんとしてレイコーというのが売られていました。1個300円くらいでしたが、どんなみかんなのでしょうかというご質問を埼玉県の与田さんからいただきました。
みかんは日本各地で栽培されており、多くの品種があります。中でも高級みかんと呼ばれているものは、糖度センサーなどで甘さの計測が行われており、糖度が一定の基準を満たしています。また贈り物に使われることが多いため、傷がついたり変形しないよう丁寧に取り扱われています。見栄えの良くないものは訳あり品として安い値段で売られていることもあります。レイコーは外側の皮に凹凸がなくツルツルしており、色は赤みがかった橙色をしています。そのことが名前の由来となったのか、漢字では麗しいという字に紅という字を書きます。みかんとオレンジの交雑種で、清見とアンコールの交配で生まれた系統にマーコットを交配して生まれました。甘みが強くて酸味が少なく、果肉はずっしり詰まり果汁たっぷりです。大きさは8センチ程度で、温州みかんより少し大きなサイズです。出荷は2月から3月頃で、3月中旬に出荷のピークを迎えます。佐賀県の JA 唐津は、糖度や酸度、外観を総合的に判断し、特に優れたレイコーを浜崎というブランドで販売しています。
3つ目です。お菓子のグミについてガムとの違いなど教えてくださいというご質問を茨城県の秋葉さんからいただきました。
今のグミは様々な噛み応え、いろいろなフレーバー、多彩な色合いや形、 果汁入りやチョコレートでコーティングされたもの、酸味の強いものや甘さ控えめのもの、ビタミンやミネラルなどの栄養素が取れるものなど、バリエーションに富んでいます。また、小さな一粒という見た目に反して、得られる満足感が大きいため、若い世代を中心に食べる人が増えました。製造はシンプルで、基本的にはゼラチンに水飴を溶かして型に流し込めば作れます。そのため商品化しやすく、品数は10年前と比べて10倍程度に増えました。中にはグミの原料であるゼラチンに含まれるコラーゲンの摂取を目的に食べている人もいるようです。コラーゲンは肌の弾力や若々しさをサポートする成分です。体内ではアミノ酸やビタミン C などを原料に作られています。これまではコラーゲンは食品で摂取しても消化管内で分解されるため、特別な効果は期待できないと考えられてきました。しかし近年の研究では、消化吸収されたコラーゲン由来の産物が体内で細胞に作用し、コラーゲンの生産を促す可能性があることが分かってきました。一方、ガムは暇つぶしやストレスの解消など、噛む目的はグミと似ている点がありますが、日本チューインガム協会の調べによると、ガムの売り上げは2004年をピークに右肩下がりとなっています。ガム全体では2004年から2021年の17年間で市場規模は6割に縮小しています。その原因としては、タバコを吸う人が減ったことで、匂い消しとしてガムを噛む人が減った。暇つぶしがスマホなどにとって変わった。ガムの代わりにグミを食べる人が増えた、などが考えられます。また、グミは噛んだ後飲み込みますが、ガムは飲み込まずに、紙などで包んで捨てなければなりません。その分手間がかかります。このような影響もあるかもしれません。ガムの製造は、酢酸ビニール樹脂などからガムベースを作り、甘味料と香料を混ぜて練って作られます。
皆さんからのお便りをご紹介します。参考になることばかりで、毎月とっても楽しみにしております。特にお料理レシピは何回も何回も聞き入って作っております。見えないので自分で書いてもわからず、この CD を取っておきたいなぁと思っています。というお便りを東京都の岡部さんからいただきました。これで令和7年3月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311 ファックス 03-5641-5312 E メールアドレスは info@sukoyakanet.or.jp もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。